知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は田野尻美希が担当いたします。本日は高山市役所福祉課内にあります日本赤十字社高山市地区事務局の野中博美さんにお話を伺います。野中さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。はじめに日頃献血にご協力をいただいている皆様、ありがとうございます。献血は輸血を受ける患者様のために自分の血液を無償で提供することです。科学の発達した現在でも血液を人工的に作ることはできないため、輸血に用いられる血液製剤は献血によっていただいた血液だけから作られます。また血液は生きた細胞で長い期間にわたって保存することもできないため、どれだけでも多くの皆様の献血へのご協力をお願いします。
血液は人工的に作ることができない上に長期保存もできないんですね。たくさんの方からのご協力をお願いしたいですね。
はい、お願いします。最初に献血ウェブ会員サービスラブラッドについてお話しさせていただきます。
はい、
献血会場に見えた方には周知させていただいていますが、令和8年1月4日をもちまして、献血手帳、献血カードの利用が終了となりました。
献血手帳、献血カードが終了ですか？
はい、これまで献血者の皆様には献血履歴の記録および閲覧並びに献血受付のツールとして献血手帳や献血カードをお渡ししておりましたが、2022年9月に導入したラブラッドアプリの利用を推奨することとしました。
はい、
献血受付の際に献血手帳、献血カードの提示も必要がなく、アプリの画面提示による非接触での受付が可能となりました。
今後はラブラッドアプリによる受付となるんですね。
はい、すでに多くの皆様にご登録いただいていますが、ラブラッドアプリでは事前予約機能や検査サービス通知の閲覧など献血者サービスの向上を目的とした機能が利用できます。
ラブラッドアプリでは事前予約ができたり、情報や検査サービス通知の閲覧ができるんですね。
そうなんです。ラブラッドアプリを利用することで献血手帳や献血カードを保管する必要もなく、紛失などのリスクも削減することから、皆様に安心快適に献血にご協力いただけます。またポイントを貯めて記念品と交換できます。
記念品と交換できるんですか？
そうなんです。献血をするたびにポイントが貯まり、その貯まったポイントによって記念品と交換できるんです。記念品はその時によって内容が変わります。
記念品と交換できるのは嬉しいですね。
はい、
まずは会員登録をお願いします。
よろしくお願いいたします。会員になると全国の献血会場の予約が可能になります。予約枠がありますので、すでに埋まっている場合は予約できません。
なるほど、予約ができるんですね。
はい、ただしその時間に必ずというものではなく、優先的に受付ができるということです。そして予約は献血時間の3時間前までにお願いします。それ以降ですと反映されません。
はい、
予約をできる会場とできない会場がありますのでご注意ください。また混雑状況によってはお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。
わかりました。予約は3時間前までにですね。
はい、3時間前までにお願いします。予約ができない場合は時間的に遅いか、予約枠が埋まってしまっているかです。予約を希望される方は早めにお願いします。
はい、
事前問診もできるようになりましたが、こちらも献血15分前までにお願いします。それ以降ですとせっかく入力していただいても反映されません。
事前問診もできるんですね。
はい、事前問診をしてきていただくことで受付時間の短縮になります。またアプリでは血液検査の結果などを含む献血記録が献血後数日で確認できますし、過去の献血記録も確認できます。メールに会員限定のお知らせやご案内、次回献血可能日などが届きます。アプリ上で住所変更もできます。
いろいろな機能があり便利になりましたね。ラブラッドの登録がまだの方はぜひ登録して献血に協力しましょう。
はい、 ナブラッドの登録がまだの方はぜひ登録していただき、献血へのご協力をお願いいたします。高山市では12月から2月を除く3月から11月の間、移動採血者による献血を行っています。
冬期間を除いて毎月献血が行われているんですね。
はい、広報高山やこのヒッツ FM で周知させていただいていますし、福祉課へ来ていただければご案内いたします。輸血用血液は毎日のように必要とされていますが、献血者の減少によりまだまだ輸血用血液の確保は困難な状況が続いています。また近年若い方の献血者が減少しています。
献血者が減少しているんですね。
そうなんです。このまま若い方の献血者が減少すると、少子高齢化により血液が不足することが予測されています。輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの献血が必要ですし、今まで以上に若い皆様のご協力が必要です。
献血者の減少、今後が心配になりますね。
はい、輸血用血液の多くは白血病やがんなどの病気の治療に使われていますが、外科手術、その他の疾患、不慮の事故、災害などでも使用されます。全国では毎日約3000人余りの患者様が輸血を必要としており、1日に1万4000人の方からの献血のご協力が必要です。
なるほど、全国で大勢の方が輸血を必要としていますね。献血の大切さを感じます。皆様には献血の必要さを理解していただき、ご協力していただきたいですね。
はい、たくさんの方、そして継続的な献血にご協力いただきたいです。
はい、
ただ献血の協力をお願いするにあたり、さまざまな条件があるために、献血したくてもできないこともあります。献血と献血の間には一定の期間を空ける必要があり、年間量も決まっています。また 400ml 献血限定になっているので、体重が50キロ以上ないとお願いできません。
400ml 献血限定にするのはどうしてですか？
はい、例えば 800ml の輸血に必要な血液は 400ml の場合2人、200ml の場合は4人からということになります。
はい、
輸血に対する献血者数が多くなると、輸血後の発熱、発疹などの副作用の可能性が高くなってしまうそうです。輸血を受けられる患者様の負担を軽減するためには、少ない人数の献血による輸血が望ましいのです。
わかりました。まずは輸血を受ける患者様のために、 400ml 献血へのご理解ご協力が必要ですね。
はい、お願いします。服薬に関してですが、服用していると献血がお願いできない場合もありますので、お薬手帳をご持参していただくなど、服用しているお薬が分かるようにしていただきますようお願いします。
年間量が決まっていたり、期間があったり、さまざまな条件がありますが、皆様にはご理解いただきたいですね。
安心で安全な血液確保、また輸血を受けられる方と献血をされる方の安全を守るためにも、皆様のご理解をお願いします。
はい、
献血は16歳から69歳の健康な方であれば、どなたでもできる身近なボランティアです。皆様の優しさは、多くの血液を待つ患者様の生きる希望とつながっています。ぜひ皆様の献血へのご理解ご協力をよろしくお願いします。献血に関するお問い合わせは、市役所福祉課内にあります日本赤十字社高山市地区事務局までお願いします。電話番号は 0577-35-3356 です。
献血に関するお問い合わせは、市役所福祉課内にあります日本赤十字社高山市地区事務局までお願いします。電話番号は0577-35-3356、 35-3356 へお願いします。今回は献血について、日本赤十字社高山市地区事務局の野中博美さんにお話を伺いました。野中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。